毎月15日に発行される広報島田の10月号が発行されました。マイホームタウン島田では毎月一度広報島田の最新号をご紹介しています。今日は広報課の桜井さんに10月号の紹介をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
表紙をめくりますと、トゥモローというコーナーで島田高校3年の小山恵里さんが紹介されていますね。
そうですね、小山さんは第68回 NHK 杯全国高校放送コンテストのアナウンス部門で準決勝に進出しまして、見事入選しました。
はい、
取材したものからは明るくハキハキしていて、とても滑舌がいい話し方だったと聞いています。
さすがですね。
はい、
さて3ページからは特集コーナーとなっていますね。今家庭教育を見つめ直すというテーマで桜井さんが取材されたんですよね。
はい、新型コロナウイルスの感染拡大が招いた危機的状況は私たちの日常生活を大きく変化させました。
はい、
9月末に緊急事態宣言は解除されたものの、多くの人が日常生活に不自由さを感じているかと思われます。こうした状況の中、私は家庭での子どもの向き合い方に注目してみました。
はい、
令和2年度家庭教育支援の充実に向けた保護者の意識に関する実態把握調査というものが、文部科学省によって発表されたんですけど、これによって、子育てに対する、地域の支えの重要さというものが明らかになりました。
はい、
でも今は地域のつながりが希薄になりやすくて、子どもの心配事を家庭内で抱えてしまう傾向にあると思います。子どもは学校だけじゃなくて保護者の皆さんと共に過ごす時間の中でも多くのことを学んで成長しています。
はい、
そこでコロナ禍で家族と過ごす時間が増えた今だからこそ家庭教育を見つめ直す機会ではないかと思って今回の特集を組みました。
なるほど。特集ページでは市内に住む親子のインタビューや島田市ペアレントサポーターの紹介など家庭教育のヒントとなる記事が7ページにわたって掲載されています。今回の特集で桜井さんが伝えたいことは何でしょうか。
はい、子どもはさまざまな実体験を通して親の愛情を実感するものだと思います。
はい、
だからこそ子どものそれぞれの個性を尊重してじっくりと向き合うことが、親子の絆を深めて家庭教育の在り方を見つける手がかりになると思います。そして親の悩みや心配事というのは子どもが成長するにつれて変わっていくものですよね。大切なことは成長に伴う子どもの変化を受け入れて形を変えながら関与を続けることだと思います。また家庭はプライベートな空間である一方で子ども会や町内会、学校、クラブ活動など地域ともつながる場だと言えます。
はい、
そんな地域との連帯感はそれぞれの心の支えにつながりますね。もし子育てに困ってしまって助けを必要とする人に、誰かが大丈夫と声をかけることができればこの町はもっと優しくなれるんじゃないかと私は信じています。
桜井さんの優しい思いにあふれています。続いて10ページには今年の夏を盛り上げた東京オリンピック・パラリンピックの写真が載っていますね。島田出身の方たちの活躍もありましたからね。
はい、そうですね。パラリンピックでは宇和美出身の藤本怜央選手が車椅子バスケットボール男子で銀メダルを獲得しました。オリンピックでは阿智ヶ谷出身の大池水斗選手がBMX フリースタイルパーク女子で7位に入賞しました。
はい、
2人の素晴らしい活躍が市民の心に大きな感動を届けてくれましたね。
本当にそうでした。盛り上がりました。次のページに行きますとコロナワクチンについての案内があります。 9月末の接種状況のほかにもブレイクスルー感染のことや3回目のワクチン接種についてのお知らせが載っていますね。
はい、新型コロナワクチンは2回目の接種後2週間程度で十分な免疫獲得が期待されます。しかしウイルスの変異株への置き換わりなどにより2回接種し十分な免疫の獲得後の感染、いわゆるブレイクスルー感染が市内でも発生しています。はい、ブレイクスルー感染は自覚症状がないまま周囲に移してしまうことがあります。もしマスクを着用しないで会話をしたり3密の場所に出入りしたりすると他の人に移してしまう恐れがあります。感染を広げないようこれまで通りの対策をお願いします。3回目の接種については詳細は改めてお知らせします。
はい、わかりました。そして12ページは門出大井川1周年の話題ですね。
はい、門出大井川大井ナビ大井川鉄道門出駅は11月12日にオープン1周年を迎えます。
おめでとうございます。はい、
この度日頃の感謝を込めて感謝祭を開催します。
ガラポン大抽選会や大井川流域の合格祈願フェアなどさまざまなキャンペーンを行うようですので気になる方は12ページをチェックしてください。そして最後の裏表紙にはさまざまな分野で活躍されている島田市民を紹介する島田人のコーナーがあります。今月号はバーミヤン大仏の最後の姿を撮影した菅沼隆二さんが紹介されています。どんな方なんですか？
はい、菅沼さんは、アフガニスタンにありましたユネスコ世界遺産、バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群の大仏が、2001年にイスラム主義組織タリバンによって爆破される直前の姿を撮影しました。また県内外で写真展や講演会を開いて、自身の体験から文化を守る大切さを伝えながらアフガニスタンへの支援を今でも続けている人です。でちょっと菅沼さんから聞いたお話なんですけど、
はい、ぜひぜひ聞かせてください。
その大仏を撮影した時のことなんですけどね、はい、現地に入って写真を撮ってたらしいんですけど、はい、大仏 の、 前に立ってた見張りの兵士の人に、はい、すごい喧騒で、はい、こっちに寄ってきたらしくて、で何を喋ってるかは分からなかったそうなんですが、うん、はい、とにかく怒っていたそう で、 で通訳を介して聞いたら、その誰の許可でやっているんだとか、撮影は許されていないみたいなお話を、聞いたらしくて、はい、で実際は別のところからその撮影の許可もらってたそうなんですけど、そのタリバンっていう組織の、感じをなんかそういうところで実感されたそう で、 で実際にその撮影した時、
はい、
写真を見ていただくと分かるんですけど、
そうですね、大仏の目が真っ黒ですね。
はい、これはそのなんかタイヤで燃やした跡らしくて、なんかその紆余曲折を経て顔をタイヤで燃やすっていう、なんてことをしてくれるんだっていうお話をされてました。
なるほど。今回ねこの裏表紙にぎっちりと文字で埋まっていますけれども、菅沼さんへのインタビューは桜井さんがね、担当されたんですよね。他にもなんかいっぱいエピソードとしてはあったんじゃないですか。
ぜひ読んでいただけると嬉しいです
ねえ、ありがとうございます。次回の島田人もどんな方が登場するのか楽しみですね。で今日は広報島田10月号について広報課の桜井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。